今日はお昼にダンス教室のお友達と昼食会に誘われていて、溜まっていた洗濯物を洗ってから部屋の掃除もして、時計を見るともう11時だった。そろそろ支度をしなくてはと思い着替えようとしていると、夫がぬーと現れ、何か食べ物あるかと聞いてきた。夫はいつも夜遅くまで本を読んでいたり、ブランデーを片手にクラシックの音楽を聴いていたりして、それが唯一の楽しみだった。だから朝起きる時間も遅く、私が作っておいた朝食をお昼頃になってからゆっくりと食べる、そんな毎日を彼は過ごしている。夫は中学生時代の同級生だったけれど、高校は別で、私は公立の高校に進み、彼は私立の進学校に進んだ。その後、私は教育大に進学し、教師という職業を選択した。大学3年生の時、私の住む地域では、大学間単位互換履修という制度があって、他の大学から私の大学の講義に出席する学生がいた。その一人が今の夫で、たまたま授業中、私の横に座って講義を聞いていて、でもどこかで見覚えがある顔であったので、授業が終わってから声をかけてみた。すると、やはり中学の同級生の彼だった。それから話を交わす関係になり、電話番号も教えた。彼は名門大学の法学部法律学科の学生で、将来は弁護士になるか裁判官になるか、ともかく法曹界に進むようだった。ただ寡黙な性格で、まあそれが弁護士などを目指す人間としてはふさわしいのかもしれないけれど、ボーイフレンドとしては少々つまらない人だった。だからあまり好意を抱いたわけでもなかった。12月に入ったある日の夕方、自宅の電話が鳴った。父が出て、それから、おい、電話だ。なんか変なやつだぞ。と言って、私に受話器を渡してくれた。そこで、ぼそぼそ喋る声から、すぐに彼だと分かった。要件は、今度フランス料理をご馳走したいので、都合のいい日を教えてくださいとのことだった。私自身さほど興味を抱く相手でもなく、でも他に男友達もいなかったため、そこで半ば冗談気味に、24日のイブ空いていますよと答えてしまった。その直後にしまったと後悔し、でもまさかクリスマスイブにデートの約束はしないだろうと、変な勘違いも後の祭りだった。彼からすぐさま、じゃあ24日で、と急に明るい返事が返り、駅の改札口で夕方の6時に待ってます、と言って電話が切れた。今さらその日はダメと、電話をかけ直すこともできず、まあいいかという気持ちでクリスマスイブを迎えることになった。夕方6時に駅の改札での待ち合わせということであったけれど、少し早めに待ち合わせの駅へと向かった。すると約束の6時にはまだ15分ほど早い時刻に、駅前に直立不動で立っている彼の姿が見えた。どこであつらえたのかスーツを着ていて、髪も散髪したてのように整っていた。私は普段着でいたので、一瞬どうしようか困ってしまった。でもまあいいかと思い、ゆっくりと彼の立っている方向へと歩いていった。彼はすぐに私に気づき、大きく手を振ってくれた。彼が案内するレストランは、 駅から歩いて10分ほどの閑静な住宅街の中にある結構おしゃれな店だった。そこで彼はクリスマスの特別メニューを予約しておいてくれていた。メニューの最後にはクリスマスのケーキが用意され、続いてろうそくに火が灯され、テーブルのナプキンがなんだか歌っているような雰囲気を作ってくれていた。でも物静かな彼はそんな演出の最中もほとんど喋ってくれず、私の言葉にうなずくことが精一杯だった。食事を終え、支払いを彼が済ませ、ごちそうさまとお礼を言ってレストランを出た。そこから駅に向かって歩いていく住宅街のところどころの家にはクリスマスのツリーやキャンドルがキラキラと光っていて、綺麗な景色だった。するとそこで彼はおもむろに私の顔を見て、君は僕の心のバラの花です、付き合ってくださいと言った。さっきまでこの人は会話の言葉を知らない寡黙一筋の人物かと思っていたところが、急に喋り出し、しかもいきなり付き合ってくれなんて大それたことを言う。そのギャップにまず驚いた。そこで私は、ええ、まあ、また連絡しますと返事した。いや、それが精一杯の私の答えだった。その後、返事を返さないまま年が明け、新年を迎えた。郵便受けに年賀状が届いていて、その中に私宛てのものがあるか探していると、彼からの年賀状があった。ただそこには、いかつい文字で、新年明けましておめでとうございます。本年も何とぞ、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。とあって、思わず笑ってしまった。この人、一体誰に当てているつもりなのかと思い、やはり法学部系は変人が多いのかと思ってしまった。でも、なんとなく憎めないやつだとも感じ、妙に親近感を覚えることにもなった。彼との電話や手紙でのやりとりは大学卒業まで続き、私は教員免許を取得し、高校教師の道を進んだ。彼は大学卒業後、大学院に進み、修士、それから博士を目指すとのことであった。それからしばらく、彼からの連絡は途絶えていた。教員となって5年ほど経ったある日、彼から手紙が届いた。久しく連絡していなかったところで、何だろうと気になって、すぐに封を開けた。すると、まず彼の近況が記されていて、無事、大学院を修了し、学位も取得し、大学に残り助手の道を選んだ、と書いてあった。さらに続けて、給料は薄給であるものの、なんとか妻子を養えるギリギリで、でも君との給料を合わせれば、なんとか生活ができる。とあって、一体何これは？いきなり私に、俺と結婚しろ！ということ！と怒りが湧いた。でも少し冷静になって、相変わらず真面目で不器用さの極みのような、彼らしい文面とも捉える余裕もなぜかあった。私自身、彼以外の男性を知らないわけではないけれど、どうも私の周りには軽いノリのような男が多く、話す内容もそれこそ週刊誌に載っている軽薄な話題のレベルで、ちゃんとした自分自身が描く人生を語れるような人はいなかった。一方、 なんとなく堅物ではあるけれど、そう、あのクリスマスイブでちゃんと清掃し、自分の言葉で気持ちを伝えた彼は、それなりに共に人生を歩むことができるような、なぜかそんな気持ちがそこはかとなく現れてきた。そんなことで私は彼と結婚することにした。周りから大いに祝福され、二人で築く新しい人生が始まることになった。彼は結婚してから多少言葉の数が増え、時には冗談も口にできるようになった。年月が経過し、彼は40歳でその出身大学の法学部教授になった。でも大学の法学部教授となると、それは権威の象徴で、その分野の頂点に立っていることから、少しずつではあるけれど、私に対して何かを頼むとき、いわゆる上から目線という関係に変化していった。一方で、私はもともと高校教師という職業に対して誇りを持っていたけれど、時代の経過とともに、特に生徒に対する指導という面で様々な限界も感じていた。ともかく私たちの高校時代とは違うのだ。教科を教えること以外に、進路や生活指導という点において、そこには私という一人の個人では解決できない複雑な家庭の事情など絡むことがあって、自分自身が時に落ち込んでしまい、教育者という理想像からかけ離れてしまった現状に疲れ、40歳を区切りとして退職することにした。一方の彼は大学で定年まで過ごすつもりで、日々堅苦しい書物を読んでいた。休日でも自室にこもり、論文のチェックや原稿の執筆など堅物の生活を続け、私との会話は、食事の準備できたかとか、風呂沸いたか、これ洗っといてなど、三つ四つの言葉だけで済んでいた。年を増すごとに時間の経つ流れが早まり、気がつくと大学卒業から40年ほど経ち、還暦も過ぎ、結婚してからも30年を超えていた。彼の定年もあと3年ほどとなって、定年後のこと、何か考えているのかどうか、そんな話題について話すこともあった。それから3年経ち、いよいよ彼は定年を迎え、教授職を去ることになった。今度は肩書きが名誉教授となった。これは聞こえはよく、大層偉い方と一般の人たちはそう思うけれど、単なる名誉職であって、特に何か日々仕事があるわけでもなく、たまに大学から判例の解説などで意見を求められる程度であって、基本的には暇な毎日を過ごすだけである。ただその名誉と肩書きがついたことで、さらに私に対しては、それこそ部下か、あるいは召使いかのような命令口調になることが時にあった。おい、いつになったらできるのだとか、なぜ早くしないのだというような言い方で、日々の食事の世話や洗濯、掃除などを指示することがあった。はじめは、まあこういう人でそれを選んだのだからと思い過ごせていたけれど、やはり限度もある。私は飯炊きばあさんじゃないと思わず声を荒げそうにもなったこともあった。私たちは基本的に年金で暮らしているため、隔月の15日にそれが支給される。銀行にはその翌日頃に行って、通帳への記帳と 必要なお金を引き出すことにしている。ある支給月の日、銀行に向かい通帳に記帳した。すると年金とは別に、先月末に法律書の出版社から印税という名目でお金が振り込まれていた。そうか、彼が書いた本がまだ売れていて、その分の印税なのかと思って銀行を出た。その日は趣味のお稽古があって、夜には別の習い事の集まりがあり、家に帰ったのは夜の9時を過ぎていた。帰宅し部屋に入ると、そこに立ちすくんでいた夫は私に、一体どこをほっついてたんだと、いきなり怒鳴り声を上げた。私は何をそんなに怒っているのかわからず、何そんなに怒ってるの、夕食もちゃんと作っておいたでしょうと言った。すると夫は、今日出版社に俺に入る印税がまだ入ってないぞと連絡したら、担当のやつが先月末振り込んでますよと言って、俺は恥をかいてしまった。銀行で記帳したなら、どうしてそれをすぐに言わないんだと怒っているのである。なんという了見の狭い人間かと呆れてしまった。そのことがきっかけとなり、もうこの人とは一緒に暮らせないと思った。女は決断すると行動は早いもので、翌朝彼が起きてくるのを待ち、寝室から出てきた夫に、もう別れましょうと切り出した。夫は驚き、え、ちょっと待てよというが、私はその言葉を遮り、もう決めました、離婚しますときっぱり言った。すると夫は、離婚手続きには協議離婚と調停離婚、審判離婚、それから離婚裁判がある。本件の場合は、と法律家としての見解を説明してくれた。私はこの態度にも呆れ返り、荷物をまとめて出ていくことにした。そこでとりあえず妹の家に駆け込んだ。妹の夫は開業医で、診療所と自宅が一緒になっていて、結構大きな一軒家で、子供たちはすでに独立し、空いている部屋があるため心よく迎えてくれた。ここに来た経緯を説明すると、妹の夫である義理の弟は、あの兄さん堅物で岩石みたいな人だから、姉さんも大変だったでしょうと慰めてくれ、あの部屋今は全く使ってませんから遠慮なく過ごしてくださいとも言ってくれた。数日が経過し、最初は怒りにあふれ、二度とあんな奴の顔など見たくないという気持ちでいたものの、時間が経過することで、食事ちゃんと取ってるかなとか、洗濯と掃除なんてできないから、きっと部屋は汚れ切ってしまってるんじゃないかな、なんてふと思うようになってきた。救急車のサイレンが聞こえた夜には、ひょっとして倒れてないかななんて心配するようにもなった。そこでどうしてるのか電話で確認することにした。夜の時間であったけれど電話をかけてみた。すぐに出なかった。どうしたのかと思い、もう一度かけてみた。するとか細い声で、もしもしと出た。私は、ちゃんと食べてるの？と聞くと、ああ、コンビニで弁当買って、それ食ってる。と、弱々しく答えた。彼は人混みが嫌いで、他人と一緒に食事することも苦手で、 どこかのお店に入って一杯やりながらということができない人である。やはりそうかと思い、とりあえず電話を切った。翌朝妹にお願いし、一日かけて夫が好きそうな献立を作り、それらを冷凍し宅急便で送ることにした。発送した翌日、夫から携帯に電話が入り、今荷物が届いたこととお礼を言ってくれた。それから数日後、また夫から電話が鳴った。そこで、庭に花が咲いていて綺麗だけど、これをずっと残しておくにはどうすればよいか、という子供が親に聞くような質問をしてきた。私は、それはできないけど、次に新しい芽が出て新しい花が咲くように手入れをするように、と促した。夫はそれを聞いて、うん、わかった、と言い、少し間を置いて、じゃあどうして僕らには新しい芽が出ず枯れてしまったんだろう、と沈んだ声で聞いてきた。すると私は、あなたの心に新しい花を咲かせないからよ、と言い、二人が初めてデート、しかもクリスマスイブにデートした、その時の話を思い出させた。当時貧乏学生であった夫は、バイトで稼いだお金で高級レストランに連れて行ってくれた。そこでは何も語りかけてくれず、黙って料理を口にしていた。でもその帰り道、君は僕の心のバラの花です、と言ってくれた。その言葉がきっかけとなって結婚することになったことを思い出させた。すると夫は少し沈黙を置いた後、じゃあ今の君は僕の心のカーネーションです、と答えてくれた。私はそこでもう一度元の鞘に戻れそうな気持ちになった。
昔風が北から吹いて、二人を包むように流れていった。まるでゆりかごから眺めて、きらめいている星のように。サロンのテーブルにケーキが用意され、ナプキンとろうそくが変わる変わる挨拶をする。心の贈り物。 Let's do it.